始まりました、はい、トーキングエクササイズ、はい、なんと今回記念の80回です。
ああそうですか、なるほど、
うん、80回、
80回記念ってあんまり聞かないけど、ね、まあ 10年ごとに、
ね、まあね、
10年じゃないか、10回ごとに、
そうそうそう、まあそれはといいとして、はい、まあ、前回それから前々回と、まあ、僕の事例を交えつつ、はい、やりすぎちゃう人たち、
うん、運動ね、
それからやらずにはいられない心持ち、はい、
脅迫観念、
脅迫観念、うん、それゆえに起きてしまう故障だとか、ああ悔しさだとか、うん、その悔しさがあるからまたさらに同じように頑張ってやっちゃって、うん、結果怪我をするだとか、あるいは目標に到達せずに非常に悔しい思いをしちゃうとか、
うん、あの旗から見るとなんでそんな悔しく、そんなことを思う人ないでしょっていうことを抱えちゃってる、
そう抱えるものが多くて、うん、そのこの、結果タイムを出すためにはこの十字架を背負うぞ
それがあのモチベーションっていう何にすり替わってるような気はするんですよね、本当の意味で。じゃあいや楽しきゃいいってもんではもちろんないけどね、うん、何事も楽しいことするにも辛いことは伴うけど、うん、本当の意味で心からなんかいやよかったなっていうふうに思えるかどうかっていうのは、うん、似て非なるもんっていうかさ、ちょっとこう目標達成してる時のその充実感とはまたちょっと違う要素を一緒に持ってないと、なんかしんどいだけだし、うん、運動嫌いの人にとっては余計ああしんどいのはいいやってなっちゃうような気するんですよね。
でもね、なんか僕のような心持ちの人間から見ると、うん、運動嫌いなんていうのは、うん、もうなんちゅうんですか十字架背負う気ないだろうっていう、ゴルゴダの顔の向きはないだろうという
クリスチャンじゃない
ですそういう何ていうかさ、こう異端児っていうんですか、異教者のように見えちゃうんですよね。
なるほどね、うん、まあ極端に言えばね、
極端に言えば、
うん、でもそれがまたこう変な罪悪感を運動してない人に、うん、まあその人たちがもたらしてるわけじゃなくて自分で背負っちゃうんでしょうけど、うん、なんとなく世の雰囲気としてもさ、運動は必要だけどしてない自分ってやっぱり甘いんだなとかさ、うん、自分に甘いんだなとかっていうことを思いすぎちゃう可能性があって、でもそう思ったって運動ますますは遠ざかっていくような気がするんですよね、
うん、まあね、うん、自分でもこう先ほどあの背負うものがないやつらはダメだみたいなことを言っちゃったけど、うん、そういう一方で、うん、それを言ってちゃいつまでもこうなんていうんですか、運動というあれスポーツということが嫌いな人にとっての飛び越えていくっていうことはなかなか進んでいかないですよね、
うん、
あのその垣根をこう越えていける、
うん、
だから逆にそういった人たちも まあ、あまり得意じゃない、あまり好きじゃないけども、でもちょっと気にはなってるっていう人たちも、うん、こう運動やスポーツというところに、一緒にこう楽しんでいけるようにするには、なんかどうしたらいいんでしょうかね。
だからそうなるともう運動という枠組みだけで物事を話してると、うん、結局こう行ったり来たりっていうかぐるぐる回っちゃうから、もうちょっと視点を前に言ってたようにね、
うん、
じゃあ本が好きだから読書しましょうみたいなのだっていいし、
うん、
まあ行きたい場所があるから旅行に行きましょうでも、まあ、なんていうの、簡単なことで言えばね、
うん、
何でもいいので やりたいことをやっぱりやっていかないと意味がないような気がするんですよね。
やりたいことを、
うん、
なんか緩く感じますけどね、
うん、
そんな緩いんでいいのかっていう、ゆとり教育かみたいな感じ聞こえちゃうんだけど、
うん、でもどっか行くにも動いてるわけだからさ、極端なでまた言い方に聞こえるかもしれないけど、
ああまあ動いてっちゃ自分の体を動かして
もちろん、うんうん、何かするには必ず動いてます、うん、で何かしないでいる時はその姿勢を保持してるので、うん、やっぱり何かをしてるんですよ。
なるほど、
外に動きが現れてないだけで、
うん、
内部的にはね、うん、その姿勢を重力にこうして維持しようとか、もうそうでなければもう寝たきりっていうような言い方になってしまうから、
うん、
そういう認識って必要なんじゃないかなと思うんだよね。
もうそもそも運動してることを前提として、
そうです、
個人が存在してると
。そう、ただこういう文化が発達していない世界では、うん、そんなこと考えんじゃなく生きるために動いてたわけですからね、
まあ、そもそもはね、
そもそもは、
うん
うん、狩猟民族であれ、うん、農耕民族であれ、
うん、
まあ、働くという名のもとに動いてたわけでしょ、
うん、
だんだんとそれが便利になっていくことで、
うん、
前ほど動かなくても済んだり、うん、あの動かなくてもそんなに動かなくても食べ物は得られるようになったんですよね。
そうですね、うんうん、確かに、まあ、例えば家電なんかはその典型的ですよね。もともとは例えば掃除するにしたって、
う
ん、ね、
あの、あ、そうですね、
ほうき使ったりだとか、うん、ね、してたわけのことが、そうそうそうそう、あの掃除機でねできちゃいますから。
だからそれがダメなんじゃなく、それに変わるその分時間が余るわけでしょ、
はい、
だそれに対してどういうふうにこう過ごしていくかで、別のまたこうものをこうその代わりに人間は必ず何か得ていくと思うんですけどね、うん、そうすると動かないなんてことはないんじゃないかなと思うんですけどね。
じゃあ普段の生活は実際動いてるんだけど、動いてることはまあ息を吸うように動いてるんで、あまり認識まで登っていかないっていう感じですよね、
うん、
でも実際の生活の中で、あの意識してない動きの中で例えば腰痛が発生したりだとか、あの障害も出てくる場合もあるんで、その時に、あ、自分って動いてるんだっていうことを意識づけられちゃいます
よね、
うん、
その一生懸命頑張ってモチベーション高めてやりすぎて怪我するのとまたちょっと似たような形で、うん、あまりしてないがゆえに急に何かした時に腰を痛めたとか、うん、まあ、だんだんだんだんこう変性が進んでいって、うん、こう腰が痛くなって初めて、ああやっぱり動かなきゃダメだったんだっていうふうに気づくっていうこともまあありえますよね。確かに、
まあ、今のちょっと腰痛の話でちょっと少し言うと、うん、まあ、だったらリハビリの場面なんかで、うん、背筋鍛えましょうだとか、
うん、
もっと強化しましょう、
うん、
痛みを止めるために、はい頑張って、はい頑張って、
その、ね、
動きが嫌いなことなんて言ってられませんよって、うん、
そのアメとムチってやっぱり続かないって言われてるんですよ、
うんう
ん、だからこうやるといいことありますよとか、こうしないとダメですよって言っても、やっぱりそうだったら運動習慣、生活習慣病なんか出ないと思うんですよね、
うん
うん、だからやっぱりそれとは違う、もっと内側から発せられる何かみたいなことを設定するなり提供するなり、うん、そういうことを求めに行くような気になるようなことが実は大事なような気がするんですけどね。具体的な運動を教えるっていうだけじゃなくてね、
うん、何かこう分かったような分かんないような感じの話に聞こえちゃいますけど、
うんうん、それもかなり個別性があるんでね、うん、きっとその求めてる人に対して、
うん
うん、明確に今答えることはできないですけど、
教育って少し相手を不安にさせて、それに対して対処する能力を引き出させて能力を上げてあげる、あるいは、うん、治療する時にこれをしないといい治療結果が得られないから、
ね、
うん、毎日薬飲みましょうだとかっていう風なところに持っていく傾向とかありますよね、
うん、
それをすると、まあ、もちろんそれにちゃんと乗っかっていってくれてる人たち、だから勉強するんだ、だから薬を飲むんだっていう風に乗っかっていってくれる人たちもいるけど、うん、一方で分かってるけどいいやっていう風になっちゃう人たちもいますよ、
うん、
今のこの浅野さんの話の中にちょっとそれに対する答えが少し隠れてたような気がするんですけども、そのやんなきゃダメだと、
うん、
やるから得られる結果があるんだ、
うん、
それはまあもちろんそこは間違ってはいないと思う、
その側面は全然間違ってるわけじゃないんだけど、うん、それだけを指導されると、うん、やっぱり辛いって思っちゃうんだと思うんですよね、
うん、
きっとね、
運動に対するちょっとその抵抗感を感じたり、うん、なかなか踏み込んでいけれない人たちにも似たような感覚は多分あるんでしょうね、
うん、で全く受け付けない人なんかが実は生活習慣病予備軍になっていて、うん、そうするとその手法はもう通じないわけでしょ。
そうなんです。
だからいくらそれやっても医療費軽減もできないかもしれないんですよね、極端に言えば。
そう、それはそのグループとして認識した上でちょっと全く違う考え方で対応しなきゃいけないですね。
でその迷ってる人たち、必要だけどなんだかな、でもやろうかな、どうしようかなっていう人たちはかなり多いと思うんですよ、
うん、
だからそれはそれのまたトータルのアプローチみたいなのが必要なのかなと。で運動が好きな人に対してはもっとモチベーション上げたり、さらにこう求めるものを提供したりとかって言ったら、それぞれこう少なくとも3つぐらいのアプローチが必要なんじゃないかなって気がするんですよね。 で僕が今興味持ってるのはそういう運動ね、分かってんだけどねと言いながらできていなくて、だけど運動する必要があるなっていう、そういう人たちにどういう、うん、こう水先案内ができるかなっていうようなことを考えてるんですけど、
うん、それはじゃ あ, あの通り一遍等にこうやんなきゃいけませんよとかっていう話とはまた違う、うん、
だからね、どうしても方法論からだけではあの難しいかなと思ってるんですよね、
方法論だけでは、
うんうん、でやっぱりこの間も言ったかもしれないですけど、運動自体にまずこう興味を持つっていうとこから始めた方がなんかいいんじゃないかなと思ったりして、人がこう動いてる姿を見るなんてあんまりないと思うんですよね、実は動きとして見ようなんていうふうに、うちらは仕事だからやってるけど、
うん、
だからあの同じものを見てもなんでそういうふうに見えないのかなとか思うかもしれないけど、きっとそういうところに焦点が合ってないので、あのこの間ちょっとこう札幌に行ってそういう、こう講座みたいなのをちょっとやってきたんですけど、あのまあ立位体前屈ってあるじゃないですか、
ええ、
まあ簡単なやつで、それを写真に撮ってお互いの動きを見てみましょうみたいなことをやった時点で、うん、ああこんな風になってるみたいな声が上がるってことは、普段そういう風に見てなかったですよねって言ったら、いやそういう風に見てたことなかったとかって言って、人の動きを見て動きっていうものに対する意識っていうのが若干上がるんじゃないかなっていう感触を得たんですよね、
うんうん、確かにね、あの、うん、部活で同じ、その部活あるじゃないですか、
部活
で同じその種目だとかで、うん、こいつどうしてこんなにいいタイム出るんだろう、こいつどうしてこんなにうまいんだろうっていうことを知りたくて、うん、人の動きをずっと見てるってことはあるけども、
あ
全くそういったその、あの勝ち負けだとかを抜きにした場面の中で、うん、人の動きを見るなんてあんまりないですよね、あるいはあ動いてるなぐらいのことはあっても、うん、こんな風に動いてるんだなんて、うん、まじまじと考えることって、
でもスポーツ観戦なんかまさしく実はそうなんだよね、
うんうん、
まあ、勝ち負けだけじゃなくてもうちょっとそういう側面っていうのを強調されてもいいような気するし、うん、まあ、そのフィギュアスケートの見事な舞とか、うん、まあ、ジャンプも含めてですけどね、それにわーって言ってるわけでしょ、うん、だからそういう面白さっていうのはみんな持ってるはずなんだ
よね。いやそう思うね。ただこう野球観戦なんかをしてて、うん、ゲームに一喜一憂してるのも分かるんですけど、うん、時々なんだか、そこってエラーするなよだとか、そこをもっと打てよだとかっていう話とはまた別に、うん、なんでプロの選手ってこんなに硬いんだろうだとか、うん、なんでこんなスピードでベースランニングできるんだろうって、うん、そこに僕いつも驚かされるんですよね、うん、
それもまた一つのプロフェッショナルとしての意味じゃないですか、うん、アスリートとしてで、まあそれだけのエンターテインメントでもそうでしょ
う、
ダンスとか一つとっても、うん、やっぱりそれを見て美しいとかすごい揃ってるとかさ思うわけでしょ、だからもうその時点で動きを見ているんだと思うんですよね、うん、だからそういうことにもっともっとこう興味を持つことで、じゃあ自分の動きってどうだったっけとかは全然同じようにできないとかっていうんでもいいと思うんですけど、うん、そういうとこからこう運動の入り口っていうんですか、まあ、少なくともそっからだけじゃなくてもいいんだけど、うん、いろんな入り口を提供するっていうことが必要なんじゃないですかね、
まあ、さっき冒頭の話だけど人間何か動いてるわけで、
うん、
その気になれば常にいろんな人の動きを本来は見てるはずなんだ、
うん、
ただ意識に残ってないんだけど、
そうね、まあ、街中でジロジロあまり見ない方がいいですよとは言いましたけどね、まあ、一つの冗談としてね、
まあね、
うん、なんだけど、でもそういう意味ではなくても、
うん、
あの人こういう風に立つんだとかっていうのがね、もしちょっと感じる、そんなじーっと見る必要ないと思うんですけど、うん、ちょっとなんとなく感じるとか、あれ自分今なんか立ちやすかったとかさ、それ自分のことでもいいんだけど、なんかそういうきっかけっていうものを売るようななんか講座にしていきたいなと思ってますけど、
ね、うんうん、まあ、そうやって人の動きを見てって何かを感じるっていうことからも、うん、その動きに対する興味、
はい、
人が体を動かすことに対する興味はもしかしたら得ていけれるかもしれません、うん、もしかしたらそれはスポーツ嫌いや運動嫌いっていう観点とはまた違って、あ、人間ってこうやって動くんだっていうことを知る、うん、発見する場になっていく、
そうなると理学療法士ってさ、うん、運動の仕組みとかを習ってきてるわけじゃないですか、
うん、
だからそのせっかくのそういうものを提供する場っていうのもあるんじゃないかななんていうことを考えてる、うん、今日この頃です。
これを聞いてらっしゃる方々はぜひちょっと自分以外の人のね動きっていうところに本当に何気ないさりげない動きでもいいんで見ていただいて、あ、こうやって うまいことバランス取れてるんだだとか、うん、動く瞬間ってこっから動き始めるんだとか、
そうですね、
でもそれってみんなは違う、みんなと同じわけではないんだっていう、うん、
でもテレビでも何でもいいですよ、うん、とにかくそういう目で見てみたらちょっと面白くなるんじゃないかなっていう気がしましたね。
そうですよね、はい、分かりました。じゃあ少しそういった観点で、はい、あの動くことに対する興味やスポーツに対する興味をちょっと持てれるような、うん、こういう考え方にね、はい、導いていければいいかな。
そんな話をまたね、やっていきたいなと思ってます。
じゃあまたよろしくお願いします、
はい。